では聖書を朗読いたします。今朝与えられた聖書の箇所は詩編147編1節から5節になります。主を褒めたたえよ。我らの神を褒め歌うことは良いことである。主は恵み深い、賛美はふさわしいことである。主はエルサレムを築き、イスラエルの追いやられた者を集められる。主は心の打ち砕かれた者を癒し、その傷を包まれる。主は諸々の星の数を定め、すべてそれに名を与えられる。我らの主は大いなる神、力も豊かであって、その知恵は計り難い。今朝は主を褒めたたえることの恵みと題して、泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。主の御名を賛美いたします。お祈りをして今日の御言葉を取り次ぎます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたの代わりなきご愛の中で、今日もこの礼拝の時を過ごさせていただいております。あなたが私たちを愛してくださるその愛は、とこしえに変わることのないもの、その真実なお心に守られながら私たちの日々があることを心から感謝をいたします。時として私たちは気づくことのないそういう心を持つこともありますけれど、願わくばあなたがこれほど大きな恵みを常に注ぎ続けておられますので、私たちがそのことに気がつき、そしてそれがゆえに喜びも感謝も、またあなたに対しての心からの愛も豊かにさせてくださることをお願いいたします。礼拝の中であなたが尊い命の御言葉を与えてくださることも、私たちを引き上げるためであることを思います。どうぞ御言葉を通して、私たちがあなたの世界を知ることのできるものとさせてください。またあなたに似て育つものとさせていただいて、私たちが御心を行うことのできるものとさせてください。これから語ろうとするこの小さきものも、あなたのご主権のもとに置いてください。御言葉を通して働かれるご聖霊の豊かな恵みが我ら一同にありますことを心から願います。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今朝は詩編の147編1節から5節までを通して示されたことを語らせていただきたいと、そのように思います。そういう意味で今日の詩編の147編の1節にこうありますね。主を褒めたたえよ。我らの神を褒め歌うことは良いことである。主は恵み深い、賛美はふさわしいことである。この一節の中に主を褒めたたえよとあります。我らの神を褒め歌うことは良いこととこのようにあります。ですから私たちはこういう聖書のお言葉を受けるときに、私たちもそのお言葉によって導かれるように主を褒めたたえていきたいと思うわけです。そして主を褒めたたえながら、主を褒め歌う、褒める歌をですね、心から歌っていきたいと、そう思うわけです。そしてそれは良いことであると教えてくださっていますから、まあ、この世の中には良いことというのはいろいろあると思いますけれど、聖書はあれもこれも何でも良いというわけではなくて、本当に良いと言われることの中の一番良いこと、そういったことについて私たちに良いことと教えてくださいますから、 ですから私たちの日々の生活の中で、あるいは人生を通して、私たちにとって本当に良いことというのは、主を褒めたたえることができるということであり、また主を褒めたたえることをしていくということであると、こう教えられるわけです。ある方々は、その賛美歌ですね、賛美歌を歌うことが主を褒めたたえることというふうに受け止めるかもしれませんけれど、こういう歌であれ何であれ、そのもとにあるのは私たちの心の中にある神を本当に褒めたたえる思いですね。で、神を褒めたたえるというのは、神様が私たちの中でいかに素晴らしく尊いお方であるかということを知るがゆえに、知るからこそ、ああ本当に神様はなんと尊いお方、なんと素晴らしいお方と、この思いがですね、元となって私たちの口からあふれるときに、それは告白となり、あるいは賛美となっていくんだということですね。ですから私たちにとって最も良いことの一つはですね、その主なる神様のことを心から褒める思いを私たちが持つことができるということですね。そして主は恵み深いと、賛美はふさわしいことと書いてありますけれど、この主は恵み深いということはどういうことかといったらですね、この私たちが日頃の生活の中で誰かに対して何かをしました、で、何かをしたらですね、その自分がしたことに対してそれに見合うものを返してもらったら納得することができる。でも、自分たちがしてあげたことに見合わないもの、不足と思うものを返されたときにはですね、不満を感じるということがありますよね。しかし天の父なる神様が私たちに対してしてくださることというのはですね、私たちがどんなに大きな思いを持ってですね、神様に対して何かを捧げたとしてもですね、それは神様が私たちにしてくださったことに比べるととても小さいものと言わなければなりません。要するに私たちは神様から愛されてたくさんの良いことをしていただくわけですけれど、そのほとんどはですね、私たちが神様に対して何かをしたから、そのお返しとして神様が与えてくれるということではないということですね。でも我々は日頃の生活の中で、人間関係で、あの人は恩がわからないとかですね、感謝が足りないとか、あれ言ってあげたのに、あれやってあげたのに、それに見合うことを返してくれないということで、我々は周りの人たちに対して不満を漏らすこともあるわけですよね。それぐらい私たちは自分がしたこと、自分がしたことを決して忘れずに、それを基準にしながらですね、周りのいろんな出来事を推し量っているということです。ところが神様は私たちが言ったことやったことを理由として私たちに祝福を与える方ではないので、ですから多くの場合私たちは自分がしたことに対しての反応だったらすぐ気がつきますけれど、自分がしたこともない、考えたこともない、そういう私が関係してないところで何かしらがこうして注がれるときには、それをつかむということが意外と難しいんですよね。ですから例えばの話ですけれど、私たちが生きるということの中で、具体的に生きるという意味ですけど、具体的に生きるということの中で一番何が大切かという話になったときに、それが欠けたときにですね、自分たちの命が守られない、損なわれるものだというふうに考えてみれば、私たちは息を吸うことができなかったら、立ちどころにですね、ほとんどの人は亡くなってしまいますね。ですから私たちが生きているということの中で、実は空気を吸うことができる、酸素を取り入れることができるというのは、全てのことの中で最も重要なことの一つと言わなければなりませんね。でもそのことは私たちがですね、この空気のために何かをするわけではないので、 そして自分たちが息を吸う、息を吐くということも、いわゆる自分たちの中にあってですね、意識的に動いているわけではなくて、これは自律神経によって守られてですね、普通自然にこうやっているわけですよね。だから私たちは息をしているみたいな感覚はないわけです。ところがそういうところでですね、神様が私たちにしてくださっていることというのは、実は最も重要な息を吸うことができるということも、実は神様が守っておられるということです。でもこういうことを言うとですね、理屈はわかりますけど、でもそんなことに感謝の思いとか、ありがとうとか、いや神様素晴らしいですねというふうに思う人普通いないでしょう。ほとんどいないでしょう。そのほとんどいない大多数の中に私もいるので、私がそういうことを感謝することもせず、それを思うこともしないのは別に普通じゃないですか。責められるべきことではありませんと、こうなっちゃうので、実は最も大きなことをしてくださっていることについて、私たちは全く鈍感、それを自分の中で自覚することができないということが多いということなんですよね。ですから神様が私たちにしてくださることはですね、私たちが神様に対して何かをしたから、その応答として神様が何かをしてくださっているということではなくて、私たちが思っても思わなくてもですね、神様がご自身の愛として私たちのために、私たちが生きるために、私たちが祝福されたものとなるためにしてくださっているたくさんのものがあるということなんですよね。いわゆる恵みというのはそういうものです。私たちがそれを受けるのにふさわしい何かをしたからそれを受けてるということではなくてですね、私たちは何もそのためにしてはないのに、自覚もないのに、でも神様が恵みとして、ね、恵みとして私たちに対してさまざまなことをしてくださっているということです。私たち教会に通う者たちはみんなイエス・キリストを信じ、そして神の異なる恵みを受けていますけれど、でもイエス・キリストが私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。そのことによって私たちは救われますけれど、救われたのでありますけれど、しかし多くの人たちはですね、そのことに、そういう話を聞いてもそうかと言って何も感じることができない。クリスチャンとなっても我々がそのことを十分受け止めてないということもあるわけですよね。なぜならば救われるために私たちが何か努力したということではなくてですね、ただただ一方的に私たちのために神様が計画し、そしてイエス・キリストがそのためにこの世界に来てくださり、私たちが知らなかった2000年前の歴史の中でですね、十字架におかかりくださった。ですから私たちは直接それが自分と関係するかということが分かりにくいんですよね。それに私が関わって何かを言ったわけでもなく、何かをやったわけでもないということが理由となりますね。でも私たちが感ずることができなかったとしても、でもそれは神様の愛なんですよね。すなわち私たちが私たちに対して与えられている恵みなんですよね。ですから私たちは神を知ることを通して、実は私たちが知ってた神でも、神様と関わることを通して今まで知らなかった神、もっと気づくようになる、もっとそれを深く知るようになる、そういうことを通して、ああ神様は私たちにこういうことをしてくださってたんだ、そう知って自分の生活を振り返った時に、確かに神が私に対してあのこともこのこともこのこともあのこともしてくださったんだということを、やっと私たちは受け止めることができるようになるということですよね。その時に無意識で受け止めていた恵みがですね、まさに私たちに対しての愛であるということに気がつくようになるということですね。そうすると私たちは 神様を褒めたたえるという思いを持っていますけれど、その神様を褒めたたえるという思いがですね、私たちが気がついていた神様の祝福ではなくて、私たちが気づかなかった多くの祝福が私たちの生活の中にあったんだということをですね、私たちが深く知ることができるようになればなるほどにですね、この方を賛美し、この方を褒めたたえ、この方を褒め歌うということが私たちの生活の中で大きくなっていくということなんですよね。ですからそういう意味で詩編147編を書いて私たちに残してくださった方はですね、私たちにとって最も大切なことの一つとして、主を褒めたたえよ、我らの神を褒め歌うことは良いことである、主は恵み深い、賛美はふさわしいことであると、このように教えてくださっているわけですから、この詩編に書かれているようなことが自分の心、自分の生活となるように私たちも引き上げていただきたいというふうに思うわけです。さてここでですね、主を褒めたたえる、褒め歌うことは良いことと言われるときにですね、一体この主を褒めること、また主を褒め歌うことが一体どういうことを私たちの中で導くのかということを心に留めておきたいというふうに思います。パウロは神様に対しての関係だけじゃなくて、我々同士ですね、人間同士、あるいは兄弟姉妹同士の関係においてもですね、相手のことを常に自分よりも勝るものとしてそのように思いなさいというふうに言ってくれましたね。まあさすがに人間を褒め歌うということではありませんけれど、でも自分を下に置いてですね、ああこの人は素晴らしい心を持ってらっしゃる、ああこの人の働きは素晴らしい、そういうふうに私たちがですね、自分たちの兄弟姉妹と交わるときに誰に対してもそういう思いを持つことは大切だよとパウロは言うわけですよね。なぜかといったらですね、私たちは自分の心の中で神様を褒めたたえる、こう褒めるということはですね、自動的にどういうふうになっていくかというと、褒める思いを持って神様を見上げるときに、私たちはその褒める心を持って自分自身が今置かれているところから褒めたたえる神様の次元ですね、そこに自分たちの心が引き上げられていくということがその中で行われるということです。これは人に対しても人のことを尊敬します。尊敬すると、そうすると何が起こるのか、尊敬している人に自分自身が似て育っていくということがそこで起こってくるわけです。ですから、神様は私たちを成長させることを通して、その祝福と恵みを大きくしてあげたいと考えているわけですけど、その神様の成長の恵みというのを私たちが受け取っていくことができるために、最も大切なことの一つは、褒める心を持つということです。圧倒的に素晴らしい方を素晴らしい方として認めることができる。それを認めたときに、私たちの心の中から神様はなんと素晴らしいお方というですね、この思いが引き出される。そうするときに私たちは心から神を賛美すれば賛美するほどに、私たちの心はですね、そこに引き寄せられて、栄光から栄光、主の似姿に変えられるという、その恵みが起こるということです。ですから私たちが普通に生活しながらですね、神のことを褒める方々、あるいは人のことをですね認める人たち、その人たちはですね、ほとんど間違いなくその人たち自身は成長し豊かなものとなっているということです。しかし神を褒めることができない、あるいは人のことを認めることができない、 そして自分自身の心の中に、なんで神様という思いや、なんでこの人はという人に対しての怒りや批判ですね、そういったものを持って生活している人がですね、その人自身が引き上げられて成長する、引き上げられて豊かになっていくということは、基本的にそういうことはないと言わなければならないということですね。ですから私たちにとって他の人を認める、神を認める、いえそれ以上の思いを持つということは、私たちにとって本当に必要なことであるということを知らなければいけないということですよね。ですからここに集まっている方々は、どなたでも神様のようにその素晴らしい人格と生活を生きることができるようになりたいと願っていることだというふうに思います。そのために私たちが努力することがまず優先されるのではなくて、私たち自身の心が引き上げられるために、私たちは神を褒めたたえる、神様のことを褒め歌うということが私たちの生活の中に当たり前のこととして起こっているということが実は重要なんだということです。そして神を褒め、そして褒め歌うことのできる人たちは当たり前のことですけれど、その自分の周りにいる人たちのことも下に見るのではなくて、一人一人の持っているものを感じ取る力も与えられるので、ますます周りの人たちのことを尊重し、あるいは尊敬するという、こういう人間関係も生きることができるようになるということですね。ですから最終的に私たちがこう交わりを持つということも、その交わりがどんな交わりになるのか、お互いを認め合い、そしてお互い同士を尊敬し合うことのできる交わりを形成するかどうかというのは、まずは私一人一人が神を褒めたたえることができるのか、そして周りにいる人たちのことを心から認めることができるのか、私たちがどんなものとして育っているかによって、そこで集まった人たちの交わりは全く違ったものになるということです。そういう意味では教会の中でですね、お互いのことを否定的に捉えるということがあるならば、それは残念なことと言わなければなりません。しかし教会の中でお互い同士のことを認め合い、尊敬し合う、年上だろうが年下だろうが性別に関係なく、そういうことを私たちがすることができるのであれば、私たちが愛し合っていることを通してですね、教会の外の人たちは、まさにこの人たちの群れの中には神様がいらっしゃると、こういうふうに思っていただけるということになるということですね。ですから私たちがもっともっと神を褒めたたえ、そして神様を褒め歌えるという、褒め歌うということをすることができるものになるのであれば、結局教会というのは主を中心とした交わりということになりますから、そうすると教会はものすごく素晴らしい場所になるということは間違いのないことだということですね。そしてそのことは神様が望んでいることであるということを、今日の聖書の箇所を見ながらもわかるわけです。2節に、主はエルサレムを築き、イスラエルの追いやられたものを集められると、このようにありますよね。主はエルサレムを築くと言われたわけです。神を褒めたたえる、神様のことを心から褒め歌う、そういう人たちが起こされて、そういう人たちが一緒になって関わっていくときにですね、そこに一つの交わりが生まれていくわけですよね。ここでは主はエルサレムを築きと書いてありますけれど、言い換えるのであれば、私たちにとっては主は教会を築きというふうに受け止めてもいいわけですよね。結局教会というか、この追いやられた者たちを集めると表現されたときに、私たちは自分の居場所、自分がそこにいていいんだという場所にいたらですね、我々はそこから追い出されるという話にはならないんです。またそこから出ていくという話にもならないわけです。 もし私たちが心から主を褒めたたえ、そしてお互い兄弟姉妹として認め合うということができるような交わりが形成されていくならば、そこは多くの人たちにとっていていい場所、居場所になることができるということですね。この世界を生きている方々の多くは家庭が居場所でないがために家庭から外に出て行ってしまっている人たちもいます。友人たちの中からまたそこから離れる人たちもいます。会社の中からですね、ここでは生きられないと出て行っていく人たちもいます。ですから多くの人たちがですね、自分の居場所、自分がいていいんだという安心していることのできる、そういう場所を求めていると言っていいと思いますけれど、でも多くの人たちはその居場所を得ることができないためにあちらこちらに散らされている状態だというふうに言っていいでしょう。ですからこのように居場所を失った人たちに対しては、自分たちがいていい場所、安心してそこに留まることができる、そういう居場所はどうしても必要だということですよね。天の父なる神様はこの世界に私たちを生んでくださいましたけれど、私たちがそこにいていいんだと安心して喜んで満たされていく、そういう場を与えてあげたいと思うときにですね、この世界の中でそういう居場所を作っていくためにまず大切なことは、恵みを受けて生かされている多くの人たちがそのことに気がつきながら主を褒めたたえる、ね、そして主を褒めたたえるというのは主が褒めたたえるべきそういうお方であるということを気づかなかったことを気がつき、知らなかったところを知るようになって、その方のことを心からですね賛美するようになる、こういう人たちが中心になって交わりを形成するときに、そこに散らされた者たちが戻ってきて、あるいは散らされた人たちがそこを第二のふるさとしてそこに行き、そしてそこを自分の居場所とすることができるという、こういうことなんですよね。ですから散らされているということは神にとって良いことではなくてですね、散らされた者たちが一緒になって集うことができることを良しとしてくださっているということを私たちは知ることができるわけです。ですからそのために私たちが主を褒めたたえるということができる、主を褒め歌うということができるということ、これは本当に良いことなんですと教えてくださっているその聖書の言葉を私たちがしっかり受け止めて、そのように生きていくということが大切だということを知るんですよね。ですからどうしたら教会に人が集まるのか、そして教会に集まった方々がどうしたら教会にとどまることができるのか、一番本質的なところを言うのであれば、私たちが自分を誇りとするのではなくて、人間を頼るとするのではなくて、私たちのことを愛してくださっている神様は私たちが知らないところでこれほど恵み深いお方であるということを知るものとなって、そしてその知った神様のことを心から賛美をする、褒めたたえるということが私たちの中に起こされるということが一番大切なことなんだということを教えられるわけです。そうするとどういうことが起こるか、3節、主は心の打ち砕かれたものを癒し、その傷を包まれると書いてあるわけですよね。主は心を打ち砕かれたものを癒し、その傷を包まれる。どうして打ち砕かれるんでしょうか。どうして傷を持ってしまうんでしょうか。神を褒めたたえるということが我々にできなかったら、私たちは神をさえも褒めたたえないのであれば、神ではなくて誰を認めるのか、自分を認めるという話におそらくなることでしょう。そして私たちが自分を中心になった時に、我々は人を傷つけることに対して平気になりますし、人のことを見下してもですね、自分がそういうことをしているという自覚も生まれることはありませんから、そうすると高ぶった心を持っている者のそばにいる者はですね、その人の心が砕かれるんです。 その人の心がですね砕かれて、自分は自分でいいんだという思いを持つことができないほどに徹底的にその人の人格を否定していくということになるということでしょう。そしてその記憶はですね常にその人を悩ましてですね古傷が痛むという表現もありますけれど、その記憶の中に刻まれたその痛い思いというのは繰り返し繰り返しその人の心の中で思い返されることになっていきますから、ですからそういう意味では主が褒めたたえる者たちの群れを通して人々を集め、そしてそこで心を砕かれた者たちを癒し、そして傷を負っている者たちがですね完全に癒されるように、自分自身を取り返すことができるように、それを包んでですねその交わりの中で生かしていくんだということになるわけです。我々はですねどうしたら癒されたということができるのか、あるいは私たちの傷は癒されたということができるのか、それは聖書の中にある私の目にはあなた方は高価で尊いというお言葉がありますけれど、神様は私たち一人一人を実は高価で尊いものだというふうに認識されているんですよ、思ってらっしゃるんですよ。ですから神様の愛とその御心を我々が受け取ることができるものになった時に、私たちの心は癒される、傷は取り除かれる、すなわち私が私のことを見た時にですね、神様が私の目にはあなたは高価で尊いんですよって言われた時に、あ、本当にあなたがそう思ってらっしゃること、それは本当に私はそのことを知って受け止めています、そしてあなたがそう言ってくださることを通して私はもはや過去のかつてのようではありません、私は私でも自分自身が高価で尊いものだということを自分でも受け止めることができるようになりました。ですから人の言葉にもう傷つきません、人の言葉に振り回されません、私はあなたが私のことを高価で尊いものだということを教えてくださったので、今は私は自分自身が高価で尊いものだと思って生活しています。これが砕かれた心が癒されるということであり、またその傷が包まれて完全に癒されていくということであるということを思わされるんですよね。何か仕事でうまくいったとかですね、成功したとかお金得ることができたとか、そういうことも悪いことではありませんけれど、でも神様が褒めたたえることのできる者たちの集いの中で私たちにしてあげたいと願っていることはもっともっと深く大きなことであるということを私たちは心に留めておかなければいけませんね。ですからどうぞ私たちは自分自身を高価で尊いもの、もはや人の評価は関係ありませんって、私は高価で尊いものです、感謝ですと、こういう思いを持ってですね生きられるようになりたいと思いますし、またそういうことがですね集まった方々の中に起こされていくためには、その交わりの中心となっている私たち自身がまずは主を褒めたたえ、我々の神を褒め歌うという、そういうものとなれることをですね心から願いたいというふうに思うわけです。4節の言葉、主はもろもろの星の数を定め、すべてそれに名を与えられるとありますね。私たちは夜になるとですね空の星を見ることができます。で、この星というのはどれだけの数があるんだろうか、そうした時に我々はその星の数を数えることはおそらくできないことでしょう。そしてこの私たちが見ている星というのはですね、この太陽系で言うならば太陽ですよね、自ら光を強く放っているですね、こういう星がこの空で瞬いている星々ですから、ですから太陽ほどの最も大きいものがですね、あの小さな きらめいているですね、星粒一つ一つなんですよね。でも、ここで教えてくださっていることは、主はもろもろの星の数を定め、すべてそれに名を与えられておられる。当然のことといえば当然のことですね。別に星に限らず、この世界に存在するものは神が創造されました。そうですよね、神様が創造したんです。ですから、この世界に存在しているものは全部神様がお作りくださったものです。ですから、この世界にあるものは神がお作りくださったので、作られたものすべて神はご自身の手で作られているので、その一つ一つのことを知っておられるのは当然のことというふうに言わなければなりませんね。我々人間も同じです。私たちは神様によって作られました。作られたという以上ですね、皆様を作ったのは神様です。作った神様が皆さんのことを知らないはずがないじゃないですか。まあ、時として私たちは人に見捨てられ、人生に疲れた時に神様からも自分たちは見捨てられてるみたいな思いになったり、神が遠くに感じるという言葉を言ったり、そういうことありますけれど、でもそれは私たちの気分の話であってですね、事実は違います。ですから、この科学が発達してない昔の人であってもですね、主はもろもろの星の数を定めておられるという、そうおっしゃることができるわけです。これ真理なんですよね。ですから、その言葉を通しながら詩編を書いた方が、この星々の一つ一つを今なお数えられ、そして一つ一つの存在を知って保ってくださっている神様が私たちの神様なんですよ。その神様がこの宇宙全体をもこのように支えてくださっているのであれば、あなたのことを忘れるはずがないじゃないですか。あなたを作ったのが神様だから、神があなたのことを知らないはずがないじゃないですかって、というふうに私たちに教えてくださり、その名を与えられる、その一つ一つにそれぞれにふさわしいですね、目的、存在価値、そういったものを全部神様は定めてくださっているんだと、このように言うわけですよね。こういう神様と出会うことを通して、私たちは自分が高価で尊いものだということを確信することができるわけです。事実そうなんだということを受け止めることができるようになるということですよね。ですから、私たちは常に覚えられているということですよね。五節、我らの主は大いなる神、力も豊かであり、その知恵は計りがたい。我々がそういうような形で神を体験し受け止めることができるようになれば、私たちは生活のいろんな場面の中で神が私を愛しておられ、私に対してこんなこともしてくれている、あんなこともしてくれているという、たくさんのですね、事実を私たちは確認することができます。それを確認すれば確認するほどですね、ああこの神様はこういう具体的なことを、あの人にもこの人にもどの人にもあの人にもそのようにしてくださっているんだなという事実に気がつき、それを受け止めることもできるようになるんですよね。そうしているうちに、私たちは主がどういうお方かを具体的なことから、そして全体的なところまで、それをますます知るようになりますから、そうするとどうなりますか。ますます私たちはこの主を褒めたたえるということになるわけです。褒めたたえるべき理由を持ってますから褒めたたえるんです。そしてその方を褒め歌うということが、私たちにとって最も大きな神への応答ということになってくるわけですよね。そうすると、祝福されました、そしてそのことを知ることができるようになりました、そうするとさらに私たちは広げられた世界を生きるようになり、という、こういうことをですね、循環するように私たちは成長していくことができるようになるということです。このように主を褒めたたえることができるものは、 栄光の主にですね、似るものとして私たちが育ちつつあるんだ、育っているんだ、私だけではなくてあの人もこの人もそうなんだということを確認しながらですね、ますます教会の中における賛美は真実な賛美としてですね、捧げられていくものになると、このように思わされるわけですね。共に主を褒めたたえるということを私たちの第一のこと、良いこととして実践することのできるものとなりたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。信仰の成長に相まって私たちはあなたを知ることになりますし、知れば知るほどにあなたは尊いお方であることを心から賛美せずにはおられない思いです。ますますあなたは私たちが知らなかったことを知ることができるように導いてくださるお方、特にあなたの恵みをますます知ることができるようにしてくださることをありがとうございます。そのことを通して今以上にあなたのことを褒めたたえることができるものにさせていただけることを心から感謝をいたします。願うか嘉手納教会にますますあなたのことを褒めたたえる思いが豊かにされますように、私たち自身があなたに似て高く引き上げられますように、感謝してイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。